こんにちは。伊東市議会だよりです。伊東市議会では、伊東市議会だよりを3ヶ月に一度、3月、6月、9月、12月に発行しています。今回は、伊東市議会だより、令和6年6月号をお届けします。内容は、令和6年3月定例会の概要です。3月定例会では、令和6年度の各会計予算10件を含む30件の議案などを審議したほか、予算対抗質疑と一般質問が行われました。予算対抗質疑とは、3月定例会において行う予算案の説明及び各会計予算案に係る議案に対する質疑で、6つの会派と会派に所属していない2人の議員により行われました。一般質問とは、定例会において行う市政全般についての質問で、12人の議員により行われました。伊東市議会だよりでは、議員が質問した事項の一部と、それに対する市長、教育長の答えをダイジェストで掲載しております。質問及び答弁内容の全部をお聞きになりたい場合は、市議会ホームページ内においてインターネット中継放送として音声及び映像の録画放映をしております。こちらも合わせてご利用ください。それでは、一般質問の内容をお届けします。虫明博郎議員、自由民主伊東。議員質問用紙。新図書館建設に向けた再設計に伴い、建設予定地にある源泉の今後の取り扱いについて改めて伺う。議員質問本文。新図書館建設予定地にある市内で最も湯量が多く温度が高いとされている源泉を含む複数の源泉について、さまざまな活用方法を協議した上で、現計画においては埋め立てるとの判断があったが、今後予定されている新図書館建設事業の見直しに伴い、改めて今後の当該源泉の取り扱いを伺う。市長答弁要旨。新図書館に与える影響・効果を勘案し、源泉の利活用を判断する。市長答弁本文。新図書館建設予定地の源泉については、温泉導入による保守点数の増加などの各種要因により、活用しない方向で新図書館建設事業を進めていたが、令和5年度の入札不調を踏まえ、令和6年度中に規模縮小の再設計を実施する予定である。再設計に際しては、図書館に必要な機能などの優先順位を精査しつつ、源泉の利活用について当該源泉の客観的なデータに基づき、改めて再設計に与える影響や将来的な効果を勘案する中で判断する。その他の質問7項目。鈴木彩子議員、清風クラブ。議員質問用紙。子ども施策について、組織横断的なチームなどを創設する考えはないか伺う。議員質問本文。年々減少傾向にある出生数及び増加傾向にある若者の流出状況を踏まえ、今後、まちづくり、教育、子育てしやすい環境、働きながら 子どもを育てられる環境づくりなど、総合的な取り組みを行う必要があると考えることから、組織を横断した子どもについて総合的に考える課の創設、またはプロジェクトチームなどを設置する考えはないか伺う。市長答弁要旨、子ども・子育て支援施策の効率化などにつながる組織の在り方を検討していく。市長答弁本文、子ども・子育てに関する施策に関し、組織を横断した子どもについて総合的に考える課の創設、またはプロジェクトチームの設置について、現時点では新たな課を設置することは考えていないが、子ども・子育て施策の推進にあたり、担当課のみならず、課題に応じて関係部署と連携した対応の必要性を認識しており、引き続き子ども・子育て支援施策の効率的かつ効果的な執行につながる組織の在り方を検討していく。その他の質問、5項目。杉本和彦議員、伊藤未来。議員質問用紙。本市の労働者不足の現状と対策及び外国人技能実習生などの受け入れについて伺う。議員質問本文。本市では若者の首都圏への流出や少子高齢化が進み、事業所における労働者不足の問題は深刻であると考えるが、本市の現状と今後の対策を伺う。また、労働者不足の解消には、外国人技能実習生などの受け入れは不可欠であると考えるが、いかがか。市長答弁要旨。関係機関と連携し、雇用機会の創出を検討していく。市長答弁本文。本市の新規求人数の約半数を宿泊・飲食サービス業や医療・福祉関連事業が占めており、労働者不足への対策として、人材サービス会社と協定を締結し、セミナーの実施など雇用につながる取り組みを進めている。また、県の事業と連携し、子育て世代やシニア世代などが短時間でも働ける求人サイト、伊藤マッチボックスを開設し、事業所が業務の細分化など見直しを図り、新たな労働力の確保につながっている。また、外国人技能実習生などの受け入れは、商工会議所などと連携し、外国人材活用セミナーなどの開催による事業者とのマッチングの機会の創出を検討していく。その他の質問、5項目。川島君恵議員、自由民主伊藤。議員質問用紙。感震ブレーカーや防災ベッドなどの設置にかかる費用の助成制度を導入する見通しについて伺う。議員質問本文。能登半島地震における輪島市朝市の火災は、地震による電気配線の損傷でショートしたことが発火原因と報道されており、住宅火災を防止する効果が期待される感震ブレーカーが注目されている。また、阪神・淡路大震災では、亡くなられた方々の 84% が家屋の倒壊などによる圧死であったことから、住宅の耐震化を進められているが、費用面などから耐震補強を行えない場合の代替措置として、家屋が倒壊しても安全な空間を確保できる防災ベッドなどが開発されている。前述の 防災用具などの設置費用の助成制度の導入に関し、本市の見通しを伺う。市長答弁要旨。助成制度などの先進事例の調査・研究を進める。市長答弁本文。本市においては、現在、感震ブレーカーや防災ベッドなどの設置に対する補助制度はないが、いずれも減災の効果はあるものと認識していることから、田島町の先進事例などについて調査・研究を進めていきたい。その他の質問、9項目。竹本力也議員、公明党。議員質問用紙。本市の企業誘致に関する具体的な取り組みについて伺う。議員質問本文。政府が進める法人税の減税により、企業の地方移転を促す地方拠点強化税制や、コロナ禍からの企業の地方移転などのトレンドがある中、本市においても企業誘致に関するさまざまな施策を展開してきているが、これまでの経過及び具体的な施策について伺う。市長答弁要旨。新たに企業と地域の交流を促進する取り組みなどにより、さらなる強化を図っていく。市長答弁本文。本市における企業誘致は、サテライトオフィスの誘致施策を中心に取り組んでおり、企業とのマッチングイベントへの参加や、候補企業の面談などに加え、令和元年度から静岡県東京事務所への継続した職員派遣など、地方に進出する意欲のある企業との接点づくりを積極的に行ってきたほか、企業に対し仕事環境の整備や本市への進出に向けた取り組みへの補助を行ってきた。新年度は地域課題解決型プラン推進事業として、企業と地域の交流を促進し、新たなビジネス展開や本市への進出の機会を創出する新たな取り組みも実施する。その他の質問、7項目。村上翔平議員、清風クラブ。議員質問用紙。小室山公園を子どもの遊べる公園として整備する考えはあるか伺う。議員質問本文。本市の総合公園に指定されている小室山公園は、家族で芝そりやアスレチックで遊ぶなど親しまれてきたが、広場の芝から石が出ている箇所もあり、子育て世代から怪我の心配や遊具の充実を望む声がある。市内においても子どもの遊び場を求める声が増えていることから、小室山公園を子どもの遊べる公園として整備する考えはあるか伺う。市長答弁要旨。子どもの遊べる公園としての魅力向上を図っていく。市長答弁本文。小室山公園は本市を代表する観光施設としての魅力向上と合わせ、子どもが楽しく遊べる環境整備を進めてきた。恐竜広場にアスレチック遊具を整備したほか、要望を受け幼児用遊具を整備するなど、公園の利便性と魅力向上を図り、多くの家族連れに楽しんでいただいている。今後も幅広い年代の子どもたちが安全安心に遊べるよう、利用者の意見や要望を伺い、遊具や休憩場所の整備を計画的に進め、子どもの遊べる公園としての魅力向上を図っていく。 その他の質問11項目。浅田義弘議員、はやて。議員質問用紙。災害時の医療救護体制について伺う。議員質問本文。能登半島地震を契機に、改めて災害に備える必要があると考え、命を救うために重要な災害直後の医療救護体制について、市民病院や地域の医療機関との連携体制などの現状を伺う。市長答弁要旨。医療救護計画のもと、医療機関ごと医療機能を分担する体制となっている。市長答弁本文。災害時の医療救護体制は、地震などによる傷病者の発生を想定して策定された医療救護計画に規定されており、各医療機関などで機能を分担する計画となっている。災害対策本部の判断により設置される救護所においては、医師会などの関係団体や本市職員などにより、発災からおよそ72時間の救護活動を行うこととなっており、また、救護病院に準じる医療救護施設として、市内医療機関7施設を指定しており、医師会作成の災害時医療救護マニュアルに基づき、運営いただくことになっている。また、災害拠点病院として指定されている伊東市民病院においては、重症傷病者の受け入れなどを担うこととなっている。その他の質問、5項目。篠宮和彦議員、清和会。議員質問用紙。本市における被災収支について伺う。議員質問本文。被災収支とは、地域間での取引における収支関係を表し、国際収支の考え方を順用するものである。被災収支において、黒字となっている産業分野の育成と、さらなる成長、赤字となっている産業分野の赤字幅の縮小など、行政が明確にターゲットを絞って、産業、経済政策を戦略的に実践していくことが非常に重要であることから、本市における認識を伺う。市長答弁要旨。市内の需要の多くを市外からの調達に頼っている状況と認識している。市長答弁本文。被災収支については、市外との取引額を表すものであり、財サービスの異輸出入額の差し引きで計算されるものと認識している。地域経済システム、リーサスによると、地域産業の異輸出入収支額を含む、その他の支出において、本市における2018年の支出流出入率はマイナス 90.7% であり、産業間取引において市内の需要の多くを市外からの調達に頼っている状況を表しているものと考えている。その他の質問、6項目。田久保真希議員、はやて。議員質問用紙。再設計を予定する新図書館建設事業に関し、見直し内容の説明方法とともに、見直し後の運営方針などを伺う。議員質問本文。再設計が予定されている新図書館建設事業に関し、市民への見直し内容の説明をどのように考えているか伺うとともに、見直し後の施設の運営方針や 維持管理についても伺う。教育庁答弁要旨。説明会の開催やホームページなどで周知を図る。また、従来計画同様、民間委託による運営を考えている。教育庁答弁本文。再設計に際し、意見聴取を目的にアンケートを実施し、それを踏まえ、令和6年度早期に再設計の方向性などを説明する機会を設ける予定である。また、再設計後も計画概要などをホームページに掲載するなど、新図書館建設への理解が深まる取り組みを検討している。運営方法については、リサイズ後も現図書館に比べ、面積の増大や開館日数、開館時間の増加を見込むことから、現時点では従来計画と同様に民間委託の方向で考えている。維持管理費についても従来計画同様、コストダウンに努めていく。その他の項目、1項目。杉本和也議員、清和会。議員質問用紙。市職員間のハラスメントに関し、相談を含めた認知状況を伺う。議員質問本文。行政が十分に機能するためには、行政職員である市職員が最大限スキルを発揮できる環境の整備とともに、安心して働ける職場環境の存在が必要となることから、本市職員間のハラスメントに関し、相談を含めた認知状況を伺う。市長答弁要旨。内部窓口への相談などが数件あり、ハラスメントの未然防止に努めた。市長答弁本文。本市におけるハラスメントなどの相談体制は、内部相談窓口として、職員課長及び各課のコンプライアンスリーダーがその役割を担うとともに、外部の相談機関として、精神保健福祉士による月1回のよろず相談と、弁護士事務所への外部相談窓口を設置している。また、全庁的な状況を把握するため、アンケート調査を実施した。認知状況としては、職員課長への相談が2件、アンケート調査により推定されたものが4件あったが、ハラスメント行為の認定までには至らず、対象者への注意喚起を行った。その他の質問、8項目。重岡秀子議員、会派に所属していない。議員質問用紙。経済支援策として、給食費の無償化を実施するべきと考えるが、本市の考えを伺う。議員質問本文。本市における市民の平均所得は全国的に見て高くない状況であり、長引く物価高騰の影響により、子育て世帯の経済的負担が増加していると思われることから、子育て支援などにつながる給食費の無償化を実施するべきと考えるが、本市の考えを伺う。市長答弁要旨。公費による支援を行い、保護者の負担額を抑えつつ、国の無償化の動向を注視していく。市長答弁本文。給食費の無償化については、必要経費の試算を行うほか、恒久的な財源確保や受益者負担の観点などから慎重に検討を行っている。 現在の物価高騰の影響により、保護者が負担している給食費だけでは、学校給食栄養基準を満たすための食材等の購入が困難なため、公費による支援を行うことにより、保護者の負担額を抑えつつ、給食の質と安全管理を確保して、学校給食を運営している。今後も可能な限りの支援策を講じながら、国の給食無償化の動向を注視していく。その他の質問、6項目。犬飼小則議員、会派に所属していない。議員質問用紙、インクルーシブ防災に向けた取り組み状況、および個別避難計画の策定状況について伺う。議員質問本文、東日本大震災では、多くの高齢者および障害者の命が失われており、また、高齢者などからは、避難が必要になったら諦めるとの声も聞くことから、インクルーシブ防災に向けた取り組み状況を伺うとともに、支援が必要な人をサポートする個別避難計画の策定状況を伺う。市長答弁要旨、避難所に専用スペースを設けるなど、避難生活の配慮に努める。市長答弁本文、インクルーシブ防災は、障害者を含むあらゆる人を取り残さないという防災の考え方であり、防災対策を進める上で非常に大切な考えであると認識していることから、体育館などの避難所に要配慮者が来た場合、間仕切りなどを利用して専用スペースを設けるなど、避難生活の配慮に努めるほか、福祉避難所を利用していただくことや、二次避難先の確保も検討している。個別避難計画の策定状況は、対象者のうち同意を得られた方から、順次、避難支援関係者などと連携を図りながら、作成を進めている。その他の項目、5項目。以上、伊東市議会、令和6年3月定例会で行われた一般質問の内容をお届けしました。また、皆さんからのご意見やご感想をもとに、良いものを作成していきたいと思っておりますので、ご感想をぜひお寄せください。次号の伊東市議会だより9月号では、6月定例会の概要をお届けいたします。